あの母さんの縄跳びを練習する音も聞こえなくなったな。
静かな家、三沢ホーム。
フェア開催中。
4時です。研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシーナヘキルです。はい、10月になりましたね。今年も残すとこ3ヶ月を切りました。まあまあ毎年なんかこんなこと言ってるような気がしますけど、のっぺーといきましょう。さあですねまずはこちらのメール読みますね。エンドレスドリーマーさんからいただきました。ヘキルさん、おはようございます。
おはようございます。
番組は毎週聞いていますが、初めてメールします。お、いらっしゃい。9月27日の携帯のフォト日記に、ヘキルさんがフライパンで火傷したと書いてありましたけど、平気でしょうか？ちょっと心配しました。僕も毎朝弁当を作っているので、フライパンに油を引いた時に火傷したことありますよ。ヘキルさん、お互いに気をつけていきましょうね。あ、お偉いですね。毎朝。ご自分でお弁当作ってらっしゃるんですか？すごい。今お弁当男子って見直されてますよね。ちゃんとそうやって自分で作れる方って今貴重
ですごく偉いと思うんですけど、うん、皆さんの関心はヘキルさんの火傷です、
うん、ごめんなさい、
はい、どこですか？
あの指のところをちょっとジューってやっちゃったんですけども、
はい、だいぶですね、ジューってね音的には
そう、もうすごいヒリヒリしてて、はい、で今はちょっと若干黒くなって落ち着いてきてる状態。
大丈夫ですか？痛みとかは、
うん、痛みはね、もう大丈夫です、うん、あのね、うん、すぐにとにかく冷水で冷やしてくださいっていうのだけは頭にあって、あの、はい、火傷した時って、うん、氷つけちゃいけないんですってね。
へえ、そうなんですか？
そう、最初に冷水でできるだけ冷やしてからの、落ち着いてからの氷とかだったらいいけども、氷をすぐに当てちゃうと、はい、皮膚が剥がれちゃったりとか。
そうです、自家氷やめてくださいね。
そういうのがあるからしちゃいけないっていうのは聞いてて、はい、あれすっごいヒリヒリするの、うん、水につけておく
と
き。
水ぶくれとかは大丈夫でした？
最初ちょっとなりかけたけど、やっぱ対処が早かったから、うん、そこまで至らずに済みました。いや、これも長年の功ってやつですかね。
長年の功ですか？まあ、長年の功、そうですね、まあ、長年の効果があるなら火傷しないで。
いや、でも油断する時ってあるじゃないですか。
あります、ね、
うん、そうですよ、油断皆さん禁物です、
はい、
気をつけてください、本当に、はい、というわけでエンドレストリーマーさん、ありがとうございました。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたいな。
Deliverance is ever tested. It's more than what you
ラウドパーク選曲は10月19日土曜の鳥を飾るストーンテンプルパイロッツウィズチェスターベニントン。お送りした曲は10月9日発売の EP ハイライツからアウトオブタイムでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。AT ポイントラブ東京 FM からお送りしています。シーナヘキル見たいラジオ、今日はヘキオタ特集。メッセージをどんどん紹介していきます。まずはチャカちゃん、岐阜県和佐郷社長さんから、メルマガで募集していたメッセージテーマ、寝言エピソードをいただきました。寝言エピソードですが、父の寝言がすごいです。夜中にわーわー助けてーと叫び出し、襲われる夢をよく見るみたいで部屋が2つ離れているのに起こされることがあります。翌朝父に聞いても夢の内容や叫んだことすら覚えていないとの話で、不思議です。ぶっちゃけお父様は非常に疲れてらっしゃる
疲れてらっしゃる
何かに襲われる夢って、まあ、脅迫観念とかそういう何かにこう押し迫られてるっていうストレスから来てるものなので、
うちの母もたまに叫び声を上げますけれども覚えてらっしゃらないというのが大変ですね、
うん、そうですね、
難ありですね、ちょっとね、
まあ、でもわーって 叫んじゃうくらい、はい、お仕事なのかわからない、何なのかわからないですけども、
何かに追われて
る、何かに追われてらっしゃる、うん、癒してあげてください。温泉旅行とか連れてってあげてくださいはい、そして続きましてシーラさんから、寝言ではないですけど自分が中1の時の話。夜中いきなり起きて腕立てと腹筋をやりだしたと同じ部屋で寝ていた祖母に言われました。あの頃は確か陸上大会に向けてトレーニングはしてましたけど、睡眠中になんて。祖母は話しかけたそうですが、自分は気づくことなく腕立てと腹筋をしてまた寝てしまったそうですこれを見てた祖母はびっくりしたそうですよ。でも全然記憶にないんですよね。無遊病的な何かですかね
やり終えて寝られたんでしょうね
すっきりしたんでしょうね。やったっ
その日のノルマを終えて、
うん、ああでもこれ私もすっごい忙しかった時かなに、はい、なんか夜中に起きて何か食べてそのまま寝ちゃって、朝起きたらこうベッドになんか食べたものがちょっと置いてあった。
ベッドで
多分ね、それホテルか何かだったと思うんですけれども、ライブとかで行ってその泊まった宿泊先のホテルとかで、でも覚えてないんですよ食べたこととかを。
そういう夢を見たとかいう記憶もなく、
なんかでも無意識にそれをしたかったんでしょうね。
起きてバッと食べて、
バッと食べてそのままこうポテトチップスか何かが隣に置いてあるみたいな
ずっと鼻の辺でポテトチップスの香りが、
うーんっていうようなことがあった気がしますね。はい。まあでも事なきを得てよかったですね。
そうですね、事件性がなくてよかった
はい、はい、よかった。さあ続きましてわちゃさんから、私のおじの話なのですが、おじは寝ると必ず寝言を言う人でした。ある日いつも通り寝言を言って寝ていたのですが、内容が誰かとデートしているような感じの寝言だったらしく、それを奥さんが聞いてしまい、寝言で言ってた〇〇ちゃんって誰よと修羅場に発展してしまいました結局は〇〇ちゃんは昔に付き合っていた人らしく、離婚の危機は回避できたようです。皆さん寝言には十分注意しましょう。
できませんからね
いやいやいやいや、寝言と危険ですね
危険ですし、よく回避できましたね昔の、
うん、
昔の彼女っていうことで。
そうだね、まあでもこれ、はい、寝言で済んでよかったですけど、例えばその寝言を言ってる最中に、はい、起こした奥さんを見て、うん、うっすら違う人の女の人の名前だったら相当ですよ
アウトでしょうね
はい、判を押してくださいって携帯没収ですよねきっとね。
ねえ、
疑いが晴れるまで
大惨事ですね。
うん、でも昔付き合ってた彼女のことって男の方は忘れることができないってよく聞きますけれども、皆さんどうですか。
どうなんですか。
特に一番最初にすごい好きだった人とかの ことってずっと初恋のまんま覚えてたりとか、
結構美化された状態で、ね、
そうそうそうそうそう、うん、で、あの、まあ忘れられないんだみたいなことを聞きますけどね、うん、結婚とかされても、
あ、やっぱり彼女が一番だったって思うってことですか。
まあだから青春、一番青春時代にってことじゃないですか、結局
ダントツの1位、
うん、ダント、多分そこから年も取らないし、はい、その淡い切ない恋心がこうね、まだこう、うん、発展してない時というか、うん、エネルギーを相当使ってる時ですよ、きっと。
はい。
うん。女子は、なんか、付き合ったら忘れていく感じじゃないですかね。
それはそれでしょうね。
多分、それはそれで、どんどん次に行くから、きっとその時付き合ってる人が一番なんだよね。
今が一番。
うん、だと思いますが、どうですかね。
男性陣どうなんでしょうか。
まあ、まあ、まあ。
でもこれね、ゆりさん、それで、メッセージね、お便り募集するでしょ、はい、読まれるでしょ、
うん、
なんかそのお家がいろんな 大変なことになっちゃうんじゃないですか。
いやでも、ええ、きっと送ってくるぐらいの人はそれももう乗り越えてる、はい、
そうです
方だと思いますよ。
なるほど、
うん、きっと大丈夫です。
大丈夫
なので教えてね。
身内の修羅場募集なんですか。
身内の修羅場っていうか、修羅場にさせたい人募集。
いやいや、責任負えないから。こんな朝4時からやる話じゃないでしょ。
いや、あの、本音をぶっちゃけたい、実は本音をぶっちゃけたい、大丈夫、あの、聞かれてもまあ大丈夫みたいな。あ、てか、じゃあ匿名で
ラジオネームをね設定してね。
そうそう、もうぶっちゃけ、もうぶっちゃけたいんだ本当はっていうお便りを、じゃあ今から募集します。
はい。
うっぷんをじゃあ送ってきてください。
お待ちしてます。というわけで、メールは、hekiru@tfm.co.jp でお待ちしております。
はい、こちらでお待ちしております。ということで、ヘキオタ特集、この後もまだまだ続きます。23日発売、ケイティ・ペリーのニューアルバム「プリズム」から「ロア」をお送りしました。
見たいラジオ、
AT ポイントラブ東京 FM からお送りしています。椎名ヘキル見たいラジオ、 まだまだ壁オタ紹介していきます。はい、じゃあ普通オタの方読んでいきましょうね。ピースケさんからです。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。10月に入り、いよいよ一級建築士の試験日が近づいてきました。ああ、そんな時が、ねえ、試験日は10月13日と書かれております。すぐじゃないですか。で、今年こそはヘキルさんに合格報告します。仕事が忙しすぎて勉強のできない日もあるのですが、かえって余計なことを考える時間もないので、いい感じに肩の力が抜けています。人生の中でこんなに勉強する機会もそんなにないと思いますので、その環境も楽しみつつ、試験頑張ってきますね。頑張って！いや、もう本当に応援してます。だって一級建築士ってもう何度もね、ピンスケさんこうチャレンジされてて、で他の方もそうですけど、そんな簡単に何度か受けたら受かるってものでもないぐらい難しい試験だから、今回も意気込みねすごいあって、すごい勉強されてると思うんですよね。で、私たちは何もできないけども、エールを送ることだけはできますので、はい、風邪とかひかないようにね、して頑張ってください。応援してます。いやー、でもね、こうやって何度も何度もチャレンジしてる方って偉いなって。
この1年またね、ずっと頑張り続けるというの
はすごいと思います。1年後にまた頑張ろうって思えるね、その気力っていうのもすごいエネルギー的に必要じゃないですか。だから目標一つちゃんと持ってて、これを成し遂げたいなっていう気持ちってやっぱ強いんですよね。はい。あ、なんかみんなこれちょっと勇気もらえますね。はい。じゃあ続きまして、イクールさんからです。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。冬のカウントダウンライブ&年始ツアーが発表されましたね。まさかの大阪赤楚でのカウントダウン。あれ？会場時間と公演開始時間の間が3時間もあるぞ。おかしいな。ってよく見たら、まさか、全会場2公演 !1 公演目と2公演目では内容が違うとのことなので楽しみにしていますね。なかなか聞けないいろんな曲が聞けるのは楽しみです。PS、でもあまり無理なさらないようにしてくださいね。ありがとうございます。
まさかの。
まさかの、そうですね。初めてじゃないですか？一日で2回やるっていうのは、でも、と言っても、皆さんチケット料金をご覧になってお分かりになると思うんですけども、曲数は少ないです。
うん、
で、多分、1公演目と2公演目で重なってくる曲とかももちろんあると思います。
うん、はい、
まあ、それを踏まえた上で、1公演目と2公演目で違う曲も歌うというのもあり、そこで皆さんがどういうふうに楽しんでくださるのかな、という、感じはあります。でね、これ時間的に、ちょっと早めと遅めとありますけれども、やっぱりご家庭を持ってらっしゃる方はね、来てすぐちょっとあっちに帰りたいとか、まあそういうのもあるでしょうし、うまく活用していただいて、で、みんなでね、年末年始楽しんでいただければ幸いです。はい。今回初めての大阪なので、もう次に大阪でやることないかもしれないですからね、この、カウントダウン、カウントダウンっていう意味で、初カウントダウン、in 大阪。
in 大阪。
はい。大阪魂見せてください、皆さん。お待ちしてます。
ね、ピンスケさんもね、合格して。
そうです。ぜひ合格してきていただきたいですね。はい。もうね、もう本当応援してますよ。
だから今何かいろいろ頑張ってらっしゃる方は、それを乗り越えて。
うん。
年末。
そう、お仕事大変な方はお仕事を乗り越えて。うん、来てほしいです。
集合できるといいですね。
はい、思い切りね、はっちゃけていきましょう。さあ、続きまして、滋賀県はラジオネームファム&アンドリュー WK さんから、ヘキちゃん、おはようございます。おはようございます。ヘキルファイル2届きました。お、早い。まあ、今届きました。運んできてくれた黒猫ヤマトさん、ありがとうって気持ちになりました。シリアルナンバーは113番でした。特典の写真もジャケットも可愛いです。ヘキちゃんが言ってたみたいにジャケット秋っぽいですね。ああ、もったいなくて開けられないです。 届きましたか、よかった。まあ
今ってこの午前4時の話ではないと思うんですけど、ちょっと前にくださったんですけどね。
送ってきてくださってる、
はいはい、大和さん頑張ってるなみたいになりますからね、ものすごいね。
はい、はい、そうですそうです、このメール送ってきてくれたお時間です、ね、
すぐにメールください、
はい、うん、なのでこれもう多分届いてらっしゃる方も何人もいらっしゃるとは思うんですけれども、いやー無事に届いて、こうやって無事になんか届きましたって来ると、あ、本当に届いて見てくれてるんだと思って嬉しいですね。はい、実感が、私も実感が湧きますこの写真というか、その私が多分シリアルナンバー手書きしてるのがあるので、多分それを書いてきてくださってるんだと思うんですけども、うんうんうん、中には落書きしてるものとかもあるので、
落書き、
はい、はい、結構いろいろやったんですよね。だからもしそういう方とかもいたら教えていただきたいですし、うん、あとね、まあどのページが好きとかあれば教えていただきたいなとも思います。
どんなところが好きとかね、
はい、はい、ぜひね、ご感想の方送ってきてください。でも無事に届いてよかったです、ありがとうございます。
滋賀までちゃんと届いてます、
滋賀まで届いてます、日本全国届きますよはい、じゃあ続きまして、桃崎うさぎさんから、ヘキルちゃんおはぴょんです、おはぴょんですいよいよヘキルファイル2発売ですね。私は先日表紙でヘキルちゃんが着てるワンピースと全く同じものを見つけたので買いました。今回衣装はすべてヘキルちゃん本人が選んだということで、ファッション誌にもなりそうですね。お洋服を選んだポイントなども聞いてみたいです。ちなみに4冊イベントのために買うので全部当たるといいな。ありがとうございます、すごい、4冊も
抽選でね、
そう抽選なの
でね、
だいたい多分そういったイベントどこの会場も50名から100名くらい、うんうん、当たるかなどうかなっていう感じだと思うんですけど、結構やっぱり落選せざる得ない感じもあるので、はい、なので当たるとね本当にいいなって思っていますけども、
ドキドキですね。
でも結構、うん、まあ桃崎うさぎさんだけじゃなくて、はい、女の子ちゃんのファンで、ね、私が今まで着た衣装とかを毎回着てきてくださる方とかいらっしゃって、
よく皆さん見つけられますね。
そうなんですよね、イベントとかあるたんびに同じ衣装を着てきてくださってて、すごいびっくりすることがあるんですけれど、
だってこのヘッキルファイル2のためにヘッキルさんがね衣装を探しに歩いて大変だったって話を私は伺っていたので、
うん、それを
よく見つけられたなと思って。
あ、そうですね、私の場合だから小物とか全部トータルコーディネート含めてなので、靴下とか靴とか、ね、イヤリングとか
されたということ
で、ネックレスとか、うん、もう全部トータルなので、それをバランスで考えて集めるのが大変だったってことなんです、うん、例えば服とかのポイントっていうのはもう自分が好きなものっていうのを限定で選んでいるので、だから それはあんまり苦じゃないですけども、うん、あとはそのトータルバランスをどう持っていくか、配色バランスとかそういうことですよね、うん、なのでそこがちょっと大変だったなっていうのはあるんですけど、可愛い、私もお洋服大好きなので、うん、そういったまあ、これまで着てきたお洋服が全部載ってるので、
うん、
見ていただきたいなと思います。はい、楽しんでください。隅から隅までありがとうございました。以上、ヘキオタ特集でした。 FM からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私椎名ヘキルで風が吹く丘を聞きながらエンディングのお時間です。はい、今週はね、ヘキオタ特集で皆さんからいろいろねお寄せいただいてありがとうございました。まあ10月に入ってライブツアーもね決定しましたのでね、もう一度ここでお知らせしておきます。ヘキル椎名ライブツアー2013-2014、12月31日火曜大阪梅田赤楚、1月4日土曜日渋谷大イースト、1月5日日曜日名古屋 L、 はい、今年は大阪で年越しです。はい、それでですね、今回は古い曲を歌ってほしいという声もあったので、ぜひ皆さんこんな曲聴きたいというのがあれば速攻送ってきてください。
急いでください。
もう速攻で採用されるかもしれないですよ。
はい、宛先この後お伝えします。
はい、そして番組からのお知らせもね言っておきましょう。来週の見たいラジオにはですね、ゲストにコスプレ専門誌コスモード編集部副編集長の山本麻子さんをお迎えしてお送りします。そこで山本さんに聞いてみたい疑問質問を大募集。おはがきの宛先はこちら、郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp までお待ちしております。また東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは、毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガ見たいな、見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回、私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。はい、ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。よろしくお願いします。さあ、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でぜひぜひお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たいカウントダウンライブでみんなが聴きたい曲聞いてみたい、たい、たい、なんでしょうね。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
ラジオ、見たいテレビってどんな番組ですか？子供も大人も安心して楽しめる。うんうん。人を大事に思ってる。なるほど。そして自由で夢がある。ラジオ、テレビをもっと楽しむために、私たちはあなたと放送局の架け橋になります。BPO放送倫理番組向上機構です。
あなたぐらいの年齢で一番多いがんは子宮頸がんなんだって。でも検診で予防できるの。言ってね。必ずよ。
母はいつまでも私を守ろうとする。もう私が守ってあげなきゃいけないのにね。
ハロースマイル、年に一度の検診を。